The Real Management。リアル経営、企業経営の成功と失敗、等身大で語る台本なき社長のリアル。この番組は私ホッシーこと星川哲司が自らの体験をもとに経営やその舞台裏などをリアルに語っていきます。リアル経営は毎週金曜日朝6時に配信しています。おはようございます。自由人のホッシーこと星川哲司です。
おはようございます。スタークのガジローです。
はい、それでは前回前々回はお正月スペシャルということで、はい、僕の方が振り返りだったりいろんなことを語ってガジローに聞いてもらってっていうのとは別に、うん、ガジロー会っていうのと制作をしていただいている斉藤理香さんの理香会というのがありましたと。理香さんの会も聞いてどうですか？
なんていうんですかね、相当ちゃんとしてるなって思ってます。ちゃんとしてるな
ちゃんとしてる。はい、
ちょっとあの語彙力がなさすぎて本当申し訳ないんですけど、
はい、はい、
なんか僕が想像してたよりかはるかにすっごいいろんな細かいことを気にしてやってってもらってるんで、はい、もうなんか頭が上がらないなという、はい、今日この頃でございます。
なるほど。はい、そういうわけで前回前々回とガジローとリカさんとで、まあ我々3人でこのリアル経営は作ってるという話で、うん、進んできましたけれども、まあここでお正月気分も終わりということで、はい、
そうですね、
これまでねシンプリズムやニュアンスというところをやってきましたけれども、もうちょっとだけブランド、
はい、
今までの、シンプリズムは、まあ、やはりコアのコアで一番こう稼いでいくブランドに仕上がった、うんうん、でそれとは別に、ニュアンスで、まあ、やりたいことをやったり外部の、うん、テントというクリエイティブユニットと一緒にブランドを作る、うん、そこからねスマホやったり、まあ、スマホから戻って急にまたアナログなものをやってきたんですけれども、今回から少しの間は海外ブランドの、うん、輸入代理店をトリニティというのは初期の頃にはやっていたので、うん、そこの話もうちょっと掘り下げていきたいなというふうに思っています。
そうっすよね、もっと言うとめちゃめちゃここが一番大事じゃない、ないのかってちょっと思ってるぐらいなんですけど。
そうですね、逆行くパターンっていうのはあんまり聞いたことないんですよ。自社ブランドをやっているのに後から海外ブランドの輸入代理店になるっていうのはあんまり聞いたことがない。まあ、うんうん、自社ブランドがよっぽどうまくいかなければそういうこともあり得るのかなというのもあるんですけれども、基本的には軽めに始められるっていうところもあるので、うん、海外ブランドの輸入から始まる場合が多いですと。
うん、
トリニティも創業の2006年の5月1日の時点では、まあ、自社ブランドはなかったので、全て、ビジネスは輸入ブランド、海外のブランドの日本での輸入代理店という形で始めたというところがありますので、前にちょっとね軽く話したかなとは思うんですけれども、そうですね、改めて輸入するブランドと、オリジナルでやるブランドの違いとか、まあ、メリット、うん、デメリットとか、まあ、これからね、まあ、もしビジネスを始めようといった時にどういう流れとかどっちの方がいいのかみたいなところもちょっと前半お話ししながら、後半実際にトリニティで取り扱っていたブランド、本当はね結構多いんですけど細かいことまで話してもしょうがないかなと思うので、僕の中で、まあ、思い出に残っているとかビジネス上も重要だったブランドについてご紹介していけたらなというふうに思っています。
はい、
まずは整理として輸入ブランドと自社ブランドっていうところで、これから始めるのでスモールスタートできる、つまり人数も少なかったり最初のお金資金も少なかったり、そういったリソースが少なくても始められるのが輸入ブランド になりますね、
はい、逆に言うと自分で商品を作って自社ブランドとしてやろうと思うと手持ちどれぐらいないとちょっと厳しいかなっていう、いきなりスタート、
だから
販路もない状態で、
それで言うとやっぱりどんな製品作るか、
はい、ああそうですね、
結構やっぱりよっ
ちゃう、そうですね、アパレルとかやったらまだ
かな、例えばアパレルとかは結構難しいと個人的には思っていて、
うんうんうん、
なぜならばアパレルというのはやっぱりバリエーションがすごく必要、ガジローも知っているね、 T シャツほぼ白 T だけで生きてる T シャツは僕からすると差別化とかアパレルとしてのバリエーションなくて本当にやってけんのって思うけども、やってける人がいるので例外はねあるとしても、基本的にやっぱりアパレルはカラーとかスタイルのバリエーションがないとブランドとして成り立たない、うん、新規にブランド立ち上げますって言って白い T シャツ1枚ですってわけにいかないじゃないですか。でより辛いのはサイズがある、
うん、
ので在庫をたくさん持たないといけないっていうことがあると思います。
よく金型が必要な製品の方がめちゃくちゃロット大きいイメージなんですけど、
そうね、プラスチックとかそういう金型を作らないと絶対作れない製品か、例えばですけれども金属でも曲げて作れるみたいなの
か、あ、なるほどなるほど、
プラスチックでも削って作れるっていうような製品とかの場合はまた違うし、まあ、アパレルも在庫は結構大変だなと思いますね、うん、であとバリエーションもすごく大変、うんなので、うーん、やっぱアパレルに行くのは難しいかなと思いますね。
トリニティのようにスマホのフィルムとか、
はい、
スマホケースとか金型はいるかもしれないけども、はい、みたいなんで、もしやるとしたら大体どれぐらい必要なんですかね。
まあ、基本的に例えば自社ブランドで自社でオリジナルの金型を起こすとする場合、中国で作るとすれば大体だけれども3000ドルから5000ドルぐらいの金型費用がかかりますね。大体50万から70万80万弱ぐらいの、まあちょっと今ね円安なんで、はい、より高くなりますけれども、うん、そういったぐらいのまず金型費用がかかるのと、まあ、以前から何回かお話ししている MOQ といってね、金型代払えば1個から作れるかといえばそうでもないので、うん、まあ一般的には3000個がワンロットじゃないかなと思います、
はいはいはい、
でこれは3000の根拠というか理由としては成形機といってね、プラスチックをガチャンってこう樹脂を流し込んでケースが出てくるまでのこう温めて入れて固めて出すっていうのを繰り返していったときに1日でだいたい3000から、まあ、4000ぐらい作れるんですよね。一般的な場合、テクニカルに言うと細かい話あるんだけれども、だいたいそれぐらい。そうすると工場側もまず1日機械を回してできる数をワンロットにする場合が多いんですよね。でやっぱ3000個納品するのに3000個しか作らないと不良品とか弾いたら足りなくなっちゃうんで、まあ、大体3000から4000ぐらい作って、でそこから良品を出して大体3000、基本的には金型代と最低ロットの部分を作らなきゃいけないんですね。ただ3000個作った上でじゃあ3000個の原価に加えて金型代を3000で割らなきゃいけないってなると、1個あたりにかける安分するそのコストがすごく高くなりますよね、はい、まあ単純計算、例えばそのさっきの75万ぐらいかかるとして、でそれをたった3000個しか作んないと1個あたり250円もまず金型代がかかっちゃう。
そうですね、
うん、でそこに製品の原価が入ってくってなると、まあ結構高くなっちゃうんですよね。なのでそれでいて差別化できて価格競争力がある iPhone ケースを作るっていうのは、これにねプラスしてパッケージがあって、まあどのように売るかにもよるけれども、直販だけでやるのか 流通を通すのかにもよって変わるけれども、まあ、流通通すんであればどんなに少なくとも 5,60% ぐらいの利益を流通に還元しないと流通してもらえないんで、まあ、今だと多分ね新規参入数だったら 70% 以上になるかな、ってなると、例えば簡単に言うとさっき250円だったと思うんだけれども、
はい、
まあ、もし製品原価がまあ1ドルぐらいだったとして、うん、透明のプラスチックケースだった場合ね、はいはいはい、そうすると250円足す150円でしょ、だいたい
日本円
で言うとね400円でしょ、はい、で400円にざっくりだけれども、うん、運賃とかねのコストをなんとなく僕らの時には 10% ぐらいっていうのをかけてるんだよね、うん、でそうすると444円がまずコストになります、うん、でそこから自社利益を入れなきゃいけないので、これ流通するか否かだけ、だいたいメーカーっていうのは我々の業界に関わらず、これはもう決まってないんだけれども、ざっくり 50% ぐらい、
うん、
あらりといってね、コストから売上を引いたところで入れるんですよね。でそうすると400円で 10% で440円で、で 50% 利益だと880円でしょ、
はい、
で880円からさっきのように、まあ、流通を入れるとしたら、はい、さっき言ったように 70% もし渡すと
相手方に、
はい、相手方に、まあ、途中の問屋さんとか、まあ、お店 の、 利益とかって入れて、うん、でそうすると2962円、これ透明ケースで
3000円ぐらいにしないと、
3000円で本当に売れんのかっていうと、
うん、
まあ今トリニティで多分一番売れてるのが1680円とかぐらいのものなんで、うん、まず倍以上してるんですよね、
うん、
だからここで一番重要なポイントとしては、金型代に対してやっぱりなるべく多く、さっき3000で割ったけれども、うん、3000ぐらいだともうほとんどの場合儲からない、だから何万っていう単位でいかないといけないんですよね、うんうん、っていう感じで考えると、例えばその1680円で消費税抜いて1527円で 30%、 要は 70% 引きにすると458円で、まあそこから 50% 利益を入れた上で229円から原価を 10% にすると、原価というかコストね、で206円で、206円を、まあ、金型代と製品代で分けなきゃいけなくて、製品代はまあちょっとそんなには下がっていかないので、まあ、ここから150円引くとすると56円、
16円になるように、
はい、
14000個ぐらい、13300、
まあね、だから大体ざっくり15000ぐら
い
作らないと、
はい、作らないと
成り立たない。
15000個かける150円だったら225万プラス75万なんで、300万円あれば1商品がやっと、
そう、大体
作れるかなと、
うん、そういう感じですね、
はいはい、
だからまあそれで普通のプラスチックケース作って本当に成り立つのかっていう話と、
そうですね、
まあ、ここであと難しいのは、1万5000個作って1万5000個買い取ってもらえんのかって話があるわけだよね。
そうですね。
うん。つまり、残っちゃうから、最後、売れ残って捨てなきゃいけないってなると、その在庫分っていうのは、そのまんま、利益をマイナスにしてくるんでね。ってことを考えたり、いろいろすると、うん、やっぱり、まあ、スモールスタートで、実写ブランドでまず始めたいんだったらば、金型がいらないもの、例えば、うん、木とかを削ってできるものは1個ずつ作れるから、
そうですね、
でとか布ですね、生地を切って縫うっていうようなのとかね、革とか、だからやっぱ革財布とか、前に言ってた革名刺とかのメーカーがすごく多いのは、金型いらなくってちょっとデザインすれば1個ずつから作れる、
うん、
というように、まあ、まずはやっぱ金型がないものが一番いいと思います。でもアパレルはさっき言ったようにバリエーションとサイズっていう両方向に SKU といって一個一個のその型番違いが必要なので、靴とかもそうだよね。サイズが 0.5 センチ刻みで違うってなるともうかなりやばいよね。
まあそうですね。しかもアパレルだったらブランドにしようと思ったら、
そう
T シャツだけじゃ無理ですもんね。なんかいろいろ
さっき言ったようにやっぱり一個にこの T シャツありますでブランドとして成り立つわけにはいかないよね、
うん、
はい、というところもありつつなんで、まあ基本的には輸入ブランド、要は海外ブランドを輸入するっていうところから始める場合がほとんどかなというふうに思います、うん、でこれの最大のポイントはすでに完成している製品を売ることができるので、うん、まずこういうの作りたいって思ってから作って製品がアウトプットできるまでの開発期間っていうのがないということで早いで開発のリスクがない、作ってみたけどうまくいかなかったみたいなこともないので、やっぱりここはすごく大きなメリットがあると思います。まあ一方ね、我々がトリニティの時にも自社ブランドにどんどんシフトしていったのは、逆に言うとその製品の仕様とか製品自体の企画が自分たちもいいか悪いか、それから日本の市場に合ってるかどうかっていうのをコントロールすることができないっていうのが大きいところかなと思いますね。なのでここで言うと軽くスタートできるし、開発期間や金型代みたいなところもなくて、一般的には海外ブランドの製品の最低発注数量 MOQ は工場に発注する MOQ よりも圧倒的に少ない、
うん、
まあ、その3000個作るって言ったのを3000個1代理店に買わせるってあんまりないから、
うん、
はい、のでさっき言ったように僕らだと1万5000個ぐらい作んないと間に合わないよね。だけれども一般的には海外展開しているブランドっていうのはその1万5000個をまず自国である程度消化している上でプラス海外に展開する場合が多いので、そうするとその会社ごと国ごとに MOQ を半分できるんですよね。要は全エリアの国がオーダーして足して1万5000いけばいいよねって話になるので、うん、少なくすることができるので、まあ、リスクをすごく少なく展開することができるっていうのがポイントですかね。
これちょっと質問したいのが、
はい、
国内のメーカーの仕入れて売るでもいいわけじゃないですか。
そうですね。
トリニティでいくとこれを海外にしたっていうのはその当時日本ではあんまりなかったんですかね、日本のブランドっていうのが。
そうです。
あ、
で日本のブランドをその販売するという話で言うとあんまり可能性ないんですよ。
うん、
なんでかっていうと例えばヨドバシカメラに僕らが売るよりも、うん、そのメーカーがヨドバシカメラに売った方がいいから。
確かに、確かに。
我々がその間に入るには相当のチャネル力、例えばドン・キホーテはトリニティからしか買いませんっていうことがもしあるんであれば、じゃあ我々間に入れてもらわない限りは売れませんよみたいなことっていうのはあり得るけれども、うん、まあ、我々が始めた時はそこすら当然ない状態で流通の会社にお願いして入れてもらっていたわけだから、そこに我々の強みはないし、これから始めようっていう人がこの強みを持ってるとは思えないので、
うん、
よっぽど特殊じゃない限りは日本のメーカーのものを小さい会社が取り扱う理由はないですね。
そういう意味では、はい、スモールスタートのがいいんだけども簡単に取り扱えるようなものではダメで差別化要素がないので、だからトリニティとしては輸入だったから最初のところでグッとこう加速度つけられたと。
まあ、今ほどネット社会でもなかったし、うん、今だっ ったら、アマゾンのアメリカで売ってるやつ直接入れちゃえばいいじゃんとか、中国だったらアリエクスプレスとかTモールとか、いろいろ中国の EC で直で日本に配達しますみたいなことって今普通になっちゃったから、こういう輸入ビジネスって結構厳しくなってると思うんだよね。メーカーがグローバルで出荷できちゃうから、まあメーカーとしてはね、良くなってくると思うんだけれども、自国以外のところに代理店を経由しないで直販できるようになってるからね。今は結構輸入ブランドは厳しいと思います。よっぽどチャンネル力を持っていたりマーケティング力を持っている会社でない限り、ちっちゃい数人の会社でオンラインだけでしかやりませんみたいなことを言ったらやらない。リテールのチャンネルは欲しい。やっぱりローカルのチャンネルって難しいんですよ。要はアメリカの会社が日本のヨドバシカメラだビッグカメラだ、まあヨドバシは正直ちょっと可能性あるんだけれども、例えば上新電機とかエディオンとかケースみたいなのは正直無理なんですよ、海外ブランドが入れるのは。すごい巨大な資本があればまた別なんだけれども、普通は無理なんですよ。そこにそのいろんな流通を入れていかないと。なのでリテールは欲しいんですよ、海外のブランドっていうのは。だけど EC だけで軽くやりたいですみたいなところは、いや EC だけならうちでできるし、言語なんかね、今別に日本語にするのなんかはもうできるわけだし、ってなるとやっぱり今は結構厳しいかなとは思いますね。なのでまあちょっと先ほど言った通り整理すると、製品の開発やなんかをしなくていいので軽くスタートできるのは、まあ、輸入ブランド、一方自分たちのやりたいようにできるわけではない、できたものしか売れない、ここにすごく踏み込みたいんであればやっぱり自社ブランドにするしかないかなというふうに思います。であとは利益構造のところですね。やっぱり他社が作っているものを日本で売る分リスクは少ない代わりに、自社が先ほど言ったような 50% みたいな利益率を取るのは無理なんですよね。もうめちゃくちゃ高くなっちゃう、無理というかやってもいいけど売れない価格になっちゃう、のでトリニティの時にも自社ブランドの利益率と輸入ブランドの利益率では半分以下でしたね、輸入ブランドの方は。まあその分さっき言ったようなリスクがない、だからこれはもう市場の原理ですよね。リスクがない分利益も少ないっていうことだし、自社ブランドはリスクある、先ほどの開発のコストだったり売れ残りのリスクだったり、まあいろんなことがあるけれども利益率は高い。なのでローリスクはローリターンで、ハイリスクはハイリターンだなっていうところは、ものづくりでも、まあ一緒かなと思います。あとね、やっぱり輸入するとさっきのように楽なんだけれども、大変だったのは、返品とか、そういうコストが、基本的にはやっぱりメーカーが、我々が輸入代理店に対して販売して、で、我々がお店なりに販売して、返品があった場合、不良返品と入れ替え返品っていうね、売り場で古くなっちゃったやつを引き取るんで新しいものを入れさせてくださいっていうね、入れ替えっていう仕組みがあるんですけれども、これがメーカーは基本的にはやってくれないので、輸入代理店がそのリスクを負わなきゃいけないんですよね。なのでここは結構輸入ブランドの方のデメリットにはなるかなと思います。ただ一方さっきのね製品側もそうだけれども、例えば細かい話で言うとカタログとか写真撮影とかイメージビデオとか、そういったマーケティングのね素材はメーカーが用意してくれるか、自社で作るかでもここもコストがかなり変わってくるところはあるかなと思います。最後、僕が思いつくすごい大きな輸入ビジネスのリスクがありまして、売れれば売れるほど 出てくるリスクなんですよ。
あー、なるほど。本国が日本でやりたくなるとか、
はい、
そうですよね。
多少売ってる分には代理店をよく頑張ってるねってなってくるんだけれども、うん、これが何億、10億、うん、50億、100億とかっていう規模が大きくなってくればくるほど、うん、自分たちでやりたくなってくるんですよ、
うん、
で規模が大きいと、例えば最初ってやっぱこれシンプリズムの海外展開の時に話したと思うんですけれども、はいはい、トリニティは自分たちが逆にメーカーで海外に代理店を置くっていう施策でやってたと思うんだけれども、はい、まあ、ここと同じでやっぱりスモールスタートでメーカー側も行きたいから現地に法人作ってとか、うん、あの人雇ってってやるのコストかかるからまずは代理店でやろうとするんだけれども、
うんうん、
これが何十億なってきた場合、あれ自分たちでやった方がまずブランド力がより高まるんじゃないかと思うんですよね、
うん、
マーケティングとして一括したその世界統一のブランド力を保てるようになるから、
うん、
なので直接やりたい。当然代理店が取る利益がね、普通よりは少ないんだけれども、それを自社利益に変えられるわけじゃないですか、
うん、
直でやったら。例えば輸入ブランドをやっていて、トリニティが輸入して、
うん、
前から言ってた流通のソフトバンク C&S というソフトバンク系の流通に売る金額をそのまんまの金額で自社でやったら、トリニティの利益分全部自社に還元できるっていうのもあるんで、うん、現地法人を作りたくなってくるんですよ、
う
ん、
そう
すると自分たちが今まで育ててきたブランドが現地法人になると自分たちの会社が一切関与できなくなるんですよね、
うん、
これがよくある話なんですよね、うん、ちょっとこの後に紹介していくブランドの中で一個似たような話があるので、うん、それはおいおい話をしたいなと思いますけれども、はい、僕がね実はトリニティの前の前の会社、
はい、
最初に社会人になった時に勤めた会社はゼンハイザーっていうドイツのオーディオメーカーの輸入代理店だったんですよ、
はい、
でそれなりの売上規模あったんですよ、何十億って、
はい、
で最終的にゼンハイザージャパンっていう日本法人ができて、で一つの課があったんだよね、うん、チームが。そこの主要人物が現地法人に引っこ抜かれて、でビジネスも当然現地法人が全部やるんで、はいはい、その会社は一切関与できなくなるわけ、
うん、
でそれだけが原因じゃないんだけれども、僕が辞めて結構経ってから倒産しちゃったんだよね。
きついっすね、
うん、そう。だから自分たちの力じゃないところに生死を分ける決定権を持たれたままビジネスだけがすごく大きくなるのは、
うん、
いいことなんだけどすごいリスクにもなる、
ね、うん、
まあ、ちょっと近いような話で代理店の変更っていうのも出てきちゃうんだよね、
うん、
自社まで行かずともメーカーが、いやここよりももっと大きい、ここに任した方がもっと売れるんじゃないかっていうので、
うんうん、
まあ、基本的には大体より大きなところに移管されちゃうんだよね。
うーん、
でもこれも契約期間がある程度あるかもしれないけれども、どっかでは絶対やられちゃうんだよね。
うーん、
メーカーがやると思ったら回避できない。
うん、
まあ、思い出したけど倒産はしてないけどね、あのバーバリーが、そうですね、ですね、汎用商会はもうバーバリーでほとんど持っていたのに、バーバリーがね自社で全部やりたいっつって、
うん、
もっとハイブランドで直営でやりますみたいな話になって、うん、それ持ってかれてね、すごい傾いて、
うん、
まあ今はなんか回復してきたっぽいけどね。
それでいくと、あのベンツの代理店柳瀬、
うんうん、
あそこはすごいですよね。あそこは全然ビクともしてない感じ、
まあ、あの柳瀬は僕詳しくないけれども、ちょっと違うのはやっぱ柳瀬って自分たちで売ってたじゃん、
うん、
お店として。
ああ、そういうことですね。
だから
お客さん持ってるっていうのがね、
そうそうそうそう、直のお客さんを持ってる、うん、だけど僕らが直で売ってるというよりはヨドバシカメラなりビッグカメラに売ってもらってるから、ヨドバシやビッグへの入り口を商品が同じだったら、うん、僕らじゃなくても成り立つじゃん。
うん、確かに確かに。
だから柳瀬の場合は柳瀬と完全に切れると柳瀬の販売お客さんに売れなくなるから、
うん、
そこを切るわけにはいかなかったんじゃないかな。
なるほどなるほど、うん、お客さん持って
るかちょっと詳しくないけどね、うん、多分、うん、というわけでですね、
はい、
一旦整理しただけのつもりで話していた輸入ブランドと自社ブランドのメリットデメリット違いを話していただけでかなりの時間を使ってしまったというところもございまして、
はい、
一旦今回ここで区切らせていただいて、次回具体的なトリニティで扱っていた輸入ブランドのお話をさせてもらおうかなと思います。
はい、
すみませんね毎回毎回。
いやけどここめっちゃ大事ですもんね。ここのどう進めるかで事業が資本力もない人もいないっていう時に、
はい、
めちゃくちゃ大事な決断ですもんね。
そうそうそう、
どこで勝負するかっていうのは、
はい、というわけで来週引き続きお聞きいただければと思います。それではまた来週。
リアル経営、企業経営の成功と失敗、等身大で語る台本なき社長のリアル。概要欄にこの番組のウェブサイトへのリンクを貼っております。感想、メッセージ、リクエストなどそちらからいただければ嬉しいです。
毎週金曜朝6時配信です。ぜひフォローお願いします。
ここまでのお相手はホッシーこと星川哲司と
ラジローでした。
それではまた来週お耳にかかりましょう。